ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送開始から11年もやっているのに文化放送から全くお呼びがかからへんやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いします。いうことでございまして、まだ告知しても意味があるんですね、これは。はい、12月の21日、何曜日でしたっけ、これは
土曜日、
はい。12月21日の土曜日、新宿ロフトプラスワンさんで、開催されますネタビクリスマス2019。まあ、今回が直前回ということで、もうさすがに、何いつも、まあ、じわじわとではございますけども、まあ大体ありがとうございます、チケットはけましたなんていうね、ご報告ができる。これつまり 来週ってこと？
そうですね、
この、オンエア配信の、まあでも地域によっても違うか、
ポッドキャストで言うともう今週ですね、
今週
と次の土曜、
ポッドキャスト的にはという。ただ、まあ、例によってそうですね、人影が、あのマネージャーの人影が、まあ、見えないもんですから、あと何枚ぐらい残ってんだとかね、もう完売したんかみたいなことはもう全く聞けないわけで、前回、遅れてやってきた、うちのマネージャーさんによるとあと30ぐらいって言ってましたけどもね、いかがなもんなんでしょうか、これは。まあ、毎度毎度申し上げますけども、宇野 T さんのジャーナリズムが煮えたぎっておるという、
ちょっと取材は
どうですか、ね、
行きましたんで。
ああ、もう行ったんですか。
まあ、この時点で行ってます。
ああ、もうこれから行くんですね、だからその収録時点では。
ちょっと、
ああそうですか、
軽くジャーナリズムを
お願いします。
ちょっとジャーナルを、
プチジャーナル、
はい、
いやプチ鹿島さんの一コーナーみたいな感じなんだそれ
ちょっとジャーナルさせていただいて、ところもあるので。
なんでね、まあまあ、はい、あとゲストの方も、まあどなたかがいらっしゃるということで、ぜひ楽しみにしておいてほしい。ネタ見飯なんていうね、うちに来てますね、うちも。ほんまにもう世界、この小さな世界でもう何なんでしょうか、外では大きな世界では今ね、まあ、この番組でも毎年やってますけど、恒例ですけどもね、M1 大予想
やったことない、
こんなコスプレキャラ芸人が M1 について語るというのがおこがましいというね、ただ今年は我がサンミュージックからも初メープル超合金が、おったけど、まあ、まあ、あれはもう化け物やから、まあ、その後も化け物やし、今現在も化け物やから、あれはまあ、別格として出ましたファイナリストが、はい、ペコパというね、なんか面白そうでなんか賞をいただいたとか、はい、でも その時はなんかあれですよね、なんかなんていうの、かかとに車ついたやつ、靴シャーっとこうスケートシューズみたいなやつ、はい、ローラースケート、ローラー、だからそれはおじさんなんですよ。だから僕それを言わないように今慎重に言葉を選んでたんですよローラースケートではないんですよ、それ光源氏スケートシューズみたいなのちゃうの？
ローラーシューズ。
ローラーシューズ。ローラーシューズ。
いいですよ。
だからおじさんもみんなローラーから離れられないですよ、ね。
まあ、意味は伝わるからね。
かかとになんかついてて、
こうスーッとこう。ローラーがついたシューズ。
そうそう、ローラーかね。車輪が
ついたシューズ。
これ車輪がついたシューズですね。でなんかこうカッコつけてみたいなキャラ漫才みたいなやつやってましたけど、今はなんかだからあれ見たことありますネタは。あれなんて言うたらいいんですかね。乗り突っ込まないみたいなことですね、乗り突っ込まない芸という、まだ非常にねシステム的に親近感を覚えるんですよねおそらく霜降り明星に続くヒゲ男爵チルドレンではないかと僕は思ってるっていうのも、ボケはもういらんわけやから、あれはボケ見てたらなんかほんま熱は夏いねえぐらいのことしか言わへんからね、全てはツッコミの乗りツッコまないのバリエーションを見せるためのきっかけに過ぎないわけですから。いやでもすごい僕ちょっとハマってるんですよ、 あ、小野さんだからそういうのもチェックしなくなったんですか。ダメですね、あんなね。
僕は本番を楽しみにしたい、
本番を楽しみにしたいタイプ、まあ、ものは言いようですけどもね。
あんま入れないように
して、しかもあれもともと別にサンミュージックって書いてますけど、もともとオスカーですからね、あれは。今年の5月までオスカーにいらっしゃったという。
じゃあオスカーですね。
でもうオスカーですほとんど。でなんかオスカーの笑い部門ずっとねやってらっしゃって、ただまあちょっとあの残念ながら結果が、東京ダイナマイトさんとかも一瞬いらっしゃいましたっけ、うん、
いましたね、
吉本行く前にね、一瞬いらっしゃいましたよ、うん、であのなかなか結果が出えへんからということで、閉鎖というか、そのお笑いの部署なくしましょうってなって、いるとこなくなってサンミュージックに流れ着いた途端、たまたま M1 だから、 M1 に関しては、うん、あのオーディションがどうこう関係ないからね、うん、あれも一般の人でもエントリーフィーを払えば参加できるわけやから、ただただマンパワー、うん、ああ、まあ一応でもサンミュージック的にはありがたいということですよね、
は
い、
吉本以外はね唯一
です。ヒー吉本ペコパだけなの、なんかすごい時代ですよね、そう考えれば。正直だからヨガヨならヒゲ男爵も2007-8あたりは、6-7-8あたりはいけたんじゃないかなっていうね、うん、時代時代が時代なら、なぜでもペコパーも全くヒゲ男爵ですから、あれはあの冒頭の紹介のところからヒゲ男爵ですから、
ね、注目して、
ね、私がなんとかでこちらが言うやつね、あのまあね、うん、樋口くんですって俺言うてるやつや思いながらね、
4やってんのかな、
あれね。だからなんかこの人大喜利で勝負してるキャラ漫才なんですけど、うん、今んとこ無限に笑えるんですよ。あのだからあの乗り突っ込まない彼らのバリエーションがやっぱりすごいんでしょうね、オスカーがすごいんでしょうね、だからね、もう一回だからオスカーさんもお笑い部門もう一回始めて、ペコパもそっちに戻れば、それがやっぱりこの通常の仁義ですよね。こんなそんななんかハゲタカみたいなねことをしてたらダメですよね、うちの事務所も、まあ、基本的にうちの事務所はうちの事務所で育った人はいないわけですから、みんな外から流れ着いて、スギちゃんとかもそうですからね、もともとあれデンナーシステムズさんですから、うん、あの鶴瓶師匠の、はい、あの事務所にいらっしゃって、辞めて、1年も経たぬうちに R1 で結果出してますから、ハゲタカ賞もありますからね、うん、お恥ずかしい限りでございますけどね、はい、まあまあぜひペコパ、まあ、僕も一応ね事務所の先輩として、そしてかつて M1 の裏チャンピオンと呼ばれた時代もありましたから、ね、これレッドカーペットに出た時に司会の今田さんがそうおっしゃってくれましたから、僕はそれだけを糧に生きてますからね今ね。
志願で、
志願でもずっと味します、無限に味しますあれ。言うてもらった今田さんに言う、いやほんまに嬉しい、今田さんに言うてもらったっていうね、この嬉しさだけで生きてますから俺は、さあということでございまして、今回はあそうか、なんやこの回、俺聞いてるだけじゃこれを、はい、前回お伝えしましたけども、ついに完成したクルスしおりのクルスーナイト、クルスーナイト、大公開スペシャル、リスナーの皆さんで作った架空の声優クルスしおりによる、いやもうや架空とも思ってないですけどもね、実際実在するんじゃないかという架空のラジオ、架空の声優による架空のラジオ。これ1位だぜ。全18分もあるんですか。だからこれ、ま、前も言いましたけど、これはこれで独立してどっかで流した方がええんちゃうの、その枠は取られへんねや、そういうことや、あほんまはそっちの方がええもんね、まあ、うん、全18分の超大作、その一部始終を全てお聞きいただこう。さあ一体どんな仕上がりになってるんでしょうか。そして今回の結果が良ければレギュラーでこう枠を取って
大変だよ、
ずっとそのクルスしおりのクルスナイトが A&G で放送されるんじゃないかという、
流れ続けるということもね、
はい、さあこの後すぐ公開です。僕が一番尊敬しているラジオパーソナリティはロジャー大場のラジオな気分のロジャー大場さんです。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、
クルスしおりのクルスナイト、こんばんクルス、クルスしおりです。クルスしおりのクルスナイト、この番組は若手女性声優の私クルスしおりが一流の声優になるために騎士団員の皆さんとあんなことやこんなことなど様々なことにチャレンジしていく番組です。いや始まりました、始まってしまいました。10月からスタートしたこの番組、今日で第3回目、 まだまだ緊張して全然慣れないんですけど、そうそう、この前私初めて自分でこの番組聞いてみたんですよ。あー、私ってこういう声してるんだって思っちゃいましたね。ほら、よくアフレコの現場では自分の声って何回も聞き直すんですけど、素で喋って自分の声を聞くのってなんか恥ずかしいですよね。皆さんもそういうことありません？ありますよね。あ、ディレクターさんから友達でこの番組を聞いてくれた人はいないのって聞かれましたけど、実は仲良しの上原すみれちゃんがこの番組を聞いたらしくて、すみれは私のことがもうとにかく大好きだから、私はいつも LINE 来てもスルーすることが多いんですけど、しおりんの声が30分も聞けるなんて耳得じゃんとか熱い LINE が来ましたね。え、この番組のゲストですか？そっか、すみれも文化放送で番組やってますもんね。いつかコラボイベントとかする時があったら、リスナーさんにすみれの知られざる顔をぜひお伝えしたいですね。そんな日が来るのを楽しみにしていてください。そんなこんなで今日も始めていきましょう。クルスしおりのクルスナイト、クルシューない体制で30分間最後までお付き合いくださいね。人間は水とタンパク質の塊クルスしおりのクルスナイト、改めましてこんばんは、クルスしおりです。クルスしおりがお送りしておりますクルスしおりのクルスナイト。ここ最近の私といえば、私が出演しています新しいアニメの第1回がつい先日放送されたばかりでして、その感想メールがたくさん届いているので早速ご紹介していきますね。岸田いいネーム焼きそばパンさん、ありがとうございます。クルスさん、今日もお綺麗ですね。クルシューない、初めて聞いた方は何言ってんだろうって思ったかもしれないですけど、これ前回でしたっけ、番組オリジナルの挨拶を作りませんかっていうメールをいただきまして、それで決めた挨拶なんですよね。クルスしおりのクルスナイトのナイトには騎士という意味も込められているってことで、実はディレクターさん的には全然そんなこと考えてなかったみたいなんですけど、パンチが飛んできましたじゃあメール紹介していきますね。クルスさん、今夜もお綺麗ですね。クルシューない、岸田いいネーム焼きそばパンと申します。しおりんが出演しているアニメ天使になんてなるんじゃなかった第1回拝見しました。ありがとうございます。光が太陽を暴走させて地球が干からびそうになったシーンは笑いすぎて背筋がつりました。いやいやいやいや、危ない危ない。ドジっ子天使光が引き起こす騒動にしおりんのはっちゃけた演技が加わり爆笑の連続。しおりんが歌うエンディング曲ホーズエンジェルも本編とは一転失敗ばかりの光が私ってダメだなとため息をついてくるようなアンニュイな雰囲気が伝わってきます。共演者の水戸さくらさんとはプライベートでも仲がいいそうですね。収録の裏話などありましたらぜひ聞かせてください。肌寒い日が多くなってきましたのでお体ご自愛ください。ありがとうございます。私が天使の光役で出演させていただいてる天使になんてなるんじゃなかった天なるの放送がスタートしまして、その他にも牛乳コーヒーさん、プラトンさん、セバスチャンさん、かぼちゃマンさんなどたくさんの方からメールをいただいていました。全部ご紹介できなくてごめんなさい。ちゃんと全部目通してますからね。そうそう、この作品で共演しているさくらちゃんとはもともと仲がよくって、今回初めて現場でちゃんと一緒になるんですけど、アフレコが終わった後とかさくらちゃんとよくご飯に食べに行くんですけど、さくらちゃんがめっちゃご飯食べるんですよ。この前もお肉食べに行ったんですけど、白いご飯も食べた後なのに帰りにお腹空いたって言ってタピオカ飲んでましたからね。いやいや、あんたさっきお肉とご飯食べたんちゃうんかーいってでも本当にさくらちゃん面白い子だから番組にも遊びに来てほしいな。そうですね、天なるスペシャルとかもやってみたいですよね。はい、その時を楽しみにしていてください。じゃあここから岸団員さんの皆さんから送っていただいてる普通おた、普通のお便りをご紹介していきますよ。こちらは岸団員ネーム人生のピークは小6さんからいただきました。ありがとうございます。しおりん、今夜も綺麗ですね。苦しゅうない、これ毎回言うの恥ずかしいな先日友人と目玉焼きに何をかけるかという話になりました。 僕は醤油で友人はソースという答え。意見が分かれてしまいちょっと喧嘩になってしまいました。おー、もちろんその後は仲直りしましたよ。あー、よかったよかった。しおりんは目玉焼きに何をかけますか？寒暖差が激しいので風邪などひかないようにご自愛ください。これからも放送楽しみにしています。ありがとうございます。目玉焼きか。なんだろう。そうだな。そうやって聞かれたら難しいな。私は何もかけないかな。まず君から吸って食べます。変わってるかな。作家のタンクさんから質問が来ましたけど、ちなみにしおりんが好きなおでんの具は？ということで、あ、寒くなってきたからおでんが美味しい季節ですけど、これも悩む質問ですよね。でも私はこれ決まってるんですよ。私は牛の臓物かな。あ、そうですね。これ皆さんの意見も聞いてみたいですよね。じゃあ私はこれを目玉焼きにはかけます。私は絶対におでんの具といえばこれですというものがあれば送ってください。お待ちしてます。もう一枚いけますか。じゃあもう一枚ご紹介します。騎士団 E ネームモモンガさんからいただきました。ありがとうございます。しおりん、今夜もお綺麗ですね。クルスーナイト、クルスーナイト1回目の放送を聞かせていただきました。ありがとうございます。念願のしおりんの一人喋りが聞けるとあってニヤニヤが止まらず電車の中で聞くのが大変でした。さて今日はそんなしおりんに相談があります。今隣の席に座っている女の子のことが気になっているんです。でもなかなか話しかけるタイミングがなく困っています。しおりん、どうやってこの女の子とお近づきになればいいと思いますか？毎日モヤモヤして夜しか眠れません。いやいやいや、寝れてはいるんですね。毎日お忙しいと思いますので体調など崩さないようにお仕事頑張ってください。ありがとうございます。うわー、来ちゃいましたよ、恋愛相談。私恋愛レベル激低ですから。そんな私でもよければお答えさせていただきますね。隣の席なんですよね。じゃあいろいろ話すチャンスもありそうですよね。そうだな、まず試しに消しゴムを落としてみるとか。でも拾ってくれてそれで終わっちゃうか。じゃあ教科書を忘れてみるとか。スタジオの外にいるみんな首を横に振ってますね。なんだよ。わかった。テストの時にさ、早めに全部終わったらテスト用紙の裏にその子の似顔絵を描いてそっと見せるとか。気持ち悪いかな。私が学生時代に好きな人がいた時どうアプローチしたかですか。正直アプローチした記憶がないんですよね。自分からいけないタイプだったのでずっと遠くからあ、いいなと思ってた人を見つめてるだけでした。だからモモンガさんにはぜひ頑張っていただきたい。応援しています。この後どうなったかもぜひ教えてください。リスナーの皆さんも自分ならこういう時こうせよとかアドバイスあればぜひメールで送ってくださいね。みんなでもモンガさんの恋うまくいくように応援しましょう。メールはここまでですね。たくさんのメールありがとうございます。引き続き私に聞きたいことやエピソード、番組への疑問など皆さんからのメッセージお待ちしております。夢は叶わない、クルスしおりのクルスーナイト。
はい、いやいや、もうこれは宇野ディさんいろいろありますけども、はい、まあ、一応まずゾッとするのはこれ前半を聞いていただいたというまだ半分あるんだというね、はい、
折り返し、
折り返し地点に過ぎないということも、
一旦ちょっと息継ぎという
か、まあそうですし、はい、あとこれをだからこのルネッサンスラジオ、ルネラジ、一応10年11年続けてきた、まあね、まあ、自分で言うのも口やばったですけども、一応まあ長寿というか、まあまあ老舗の番組でずっとついてきてくれたリスナーもいる中、この番組の尺を使ってこれを延々流すという、これだ大丈夫なのかなって。その地方でね、このネットしていただいてるあの新しいリスナーの子とか多分、あ、番組終わったんやなと思いますよねこれね。
変わった番組
の危険がありますよね。で終わった後に始まりそうなテイストなんですよこれ。なんかね、すごいですね。ほんでこれはこれ言っていいんですか。 なんと僕は本当に見直したんですけど、ある意味ある意味宇野 T さんのことを見直したんですけど、こ先ほどこのクルスしおりちゃん、
しおり、ね、
まあ、架空のね、うん、声優、はい、しおりんがですね、喋、うんうん、ってた内容、はい、一言一句全部宇野 T の台本だというアドリブ一切なし、
あの子は何の感情も入ってないです。
だからそのボーカロイドならぬウノカロイドですね。だからウノ T さんがこんなラジオをやりたいなと思って台本打って、入力したら喋るというラジオをやるという、はい、恐ろしい。今ちょっとあの本番で使用した台本ですってね手元にいただきましたけども、はい、クルスしおりのクルスナイト、はい、第1回台本、まあ、あの設定的には第3回ぐらいのイメージでやってたんでしょうけど、文化放送超、あもうちゃんとあるんだ、うん、A&G プラスでオンエアしてるような番組のイメージという、こうなると宇野 T は仕事しづらくなりますよ。あなたこう大々的にA&G でオンエアしてるような番組のイメージを宇野 T さんがあのここに架空で再構築してクルスしおりという架空の声優に喋らした架空の番組ですよね。あなたはそう思ってるっていうことになりますよね。
はい、
前半聞いてる中で僕が一番抱いた感想っていうのは本当にもう本当に音が出てるっていう、この何にもいい意味でですよ、何にも入ってこないっていう。だからあれなんでしょうね、この声優さんの番組っていうのはあのいいんでしょうね。
いいでしょうね。
やっぱりあの
よく聞こえなかったけど、
もうこのご時世ね、ながら運転も厳罰化されてますから、うん、やっぱりね、あれはもう画面カーナビとかスマホの画面を2秒以上の注視がアウトですよね、おそらくね、ながら運転、うん、ただだからラジオとか耳はいいんですけども、あまりにも面白ラジオやとやっぱそっちに聞い取られて、うん、ハンドルの操作を誤るなんてこともないとは言えないですから、うん、何にもないですもんこれ音が
ないですね。
そういう意味でだから内容を全く覚えてないです。だから今宇野 T さんに台本渡されて今びっくりしてる、こんなこと喋ってたんだというね。本当こんばんクルスから最初の挨拶から、はい、えはい、あディレクターさんからみたいなそこも全部です。だから一言一句まあも
指示しました。
だからこの実は仲良しの上原すみれちゃんがこの番組を聞いたらしくてっていうくだりがありましたけども、うん、上原すみれちゃんはこれはいらっしゃらない。
いないです。
だからさっきの前半聞いていただいた中で実在するのは人生のピークは小6だけなんですね、あれは実在なんですよ。だから上原すみれちゃんも水戸さくらちゃんもあとテンネルもないというね天何でしたっけあのアニメは。
天心なんてなるんじゃなかった、
ね、えあれを宇野 T さんが想像して書いたっていうのが気持ち悪いですけどもドジッコ天使光が引き起こす騒動にというね、
はい、始まったんで。
そうですか、はい、だからよその声優さんのファンの子はね、まあ、まあその応援してる声優さんの声が聞けるだけで、うん、まあ嬉しいんでしょうけどね。
だからさっき言ってましたけど、うん、聞けるんですよね。
聞ける
なんとなく聞けちゃうというか、
そうそ う,
そ う, そ う, そう
やってる感もすごい出てるし、うん、本当にやってる感ですよね。なんか中身はもう何にも覚えてないですもんね、ついさっきの出来事なのにだから あれなんでしょうね、この番組のリスナーの子はまあ本当にめちゃめちゃクルスしおりが好きな子と、まあ、ふんわり声優が好きでなんとなく聞いてる子、うん、あとはもう手が股間にいってるやつぐらいですよ。もうながら聞きですよね。ながらレディオ
股間に、
そういう要するにそういうものとして聞いてるようなやつし か間が持たないでしょ聞いてていや自分でなんかねとんでもない大変な作業をしながらやったら聞けます、ただご飯食べながらとかぐらいの軽い作業というか軽い出来事やったらちょ聞いてらんないもう全然こっちの目の前のことに集中してる時に流れるとまだいいけど、うん、だからもう股間を触ってチンチン触りながら聞くようなレディオですねこれは。で文通さんにこれが台本ですって渡された台本がまた多いんですよ。これやっぱ一言一句書いてあるから10ページぐらいあるんちゃうこれ前半だけで。
久々に創作活動した感じですね。
そう、 はい、クリエイティブな、
クリエイティブでした
、なんかの下調べとか、はい、使いっぱしりみたいな仕事ばっかりしてて、
はい、資料じゃないもの
を、金はもらえるけど自尊心は満たされぬ日々を乗り越えて、はい、ようやく操作クリエイティブな、
今年唯一かもしれない、
今年唯一のクリエイティブがクルスしおりのクルスナイトという架空原稿というね、へえ、そうですか。あ、でもこの目玉焼きに何かけるのとかね、メールの質問、しょうもないメールの、あれはこの番組から送り込んだメールですか、
随所に入れてますんで、
あ、その辺をだから答え合わせするような、あ、そうだそうだ、これね、声優のラジオ作ろうのコーナーの時に言うてたやつやっていうのが散りばめられてるという、
メールは基本そうじゃないかな、
うん、はい、こういう仕事結構マメですよね、あなたね、
いや、
うん、いや、素晴らしい
対策になっ
ちゃうと思いました。はい、どうすりゃいいんですかこの後まだ後半戦があるんですけど一応かちょっと一旦休憩という、まあ疲れたでしょうから皆さんもね、
一旦ね、
はい、クルスーナイトまだまだ続きますが、ここで一旦休憩でございます。この後クルスーナイト後半戦お届けします。ミヤネ屋ラジオ、ラジオコラム対談、コラム対談という生活をしばらくずっと続けている男が喋っています。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。さあ、ここからは YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからせていただいておりますコラボコーナーでございます。今週もこの方とご一緒です。
お、あ、お、まあ、言わない、言わない、
あ、言わない、
あれは言わない、はい、
よくないよ本当に、そういうとこあるよ、
すいません、みひろです、
みひろです、
はい、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
ね、もうそれなんかもう誰も持ってないんだけど、その自虐的なこと言わないです、
はい、おは言わなくていいです、
僕もよく言う、困らしちゃうだけなんです、だから この言い方ちょっと申し訳ないですけど、はい、困らしちゃうだけなんですよ、
あ、そう
これよくあるんです、僕も昔よくありました、いや全然売れてないですけどねみたいなことをね、
あ、
一発屋ですけどもみたいなことを言うと、
はい、
相手も結果ね、うん、そうですよねとも言えないし、
はい、
ね、どうともわははって笑ったら笑ったで感じ悪くなっちゃうんじゃないかと、はい、結局ね困っちゃうんですよ、
あ、
おっぱいちっちゃいとか言われてもこっちがね困っちゃう
そっか
逆に失礼
そういうことか、
ね、そういうこともあるという、
わかりました、
あと素敵だからということですよ、は
い、ありがとうございます。
すごく声のトーンも仕事のトーンじゃないトーンになっちゃってますけど、
今ですか、
はい、
あ、ごめんなさい、ちょっと声が低くなっちゃ
う、深夜の FM みたいになっちゃうんですけどちっちゃすぎです
よ、明るくいきましょう、
こんなに耳をそば立てないと聞こえないですから、ミイロ TV の方では、
はい、
今、
うん、
韓国の皆さんに向けた、
そうですね、
韓国のファンの方にも向けたような、
はい、
放送配信をやってらっしゃるということ、この悪魔のジャムっていうのは何なんですか、食べたっていう、
いろんなジャム、世界各国のジャムを食べたんですけど、うん、
はい、
めちゃめちゃなんだろう、マッシュルームをペーストにしたジャムとか、
うん、気持ち悪い、
マッシュルームが形になってなくてもう瓶の中にギュッて詰まってるんですよ、
だからそれはマッシュルームのジャムなの、そのマッシュルームをマッシュしたみたい、
そうなんです、そうです、はい、
その
あ、間違えた、マシュマロだ、
いやもう全然違うやん全マッシュルームとマシュマロ全然違うから、
ちょっと
俺のうわ気持ち悪っていうのものすごい失礼だったから今何それ
間違えた、マシュマロ、
なんやったらマッシュルームをなんかこのマッシュしたっつったらまあなんかあるなと思ったもんね、なんかちょっとそういうペーストのやつうまそうやなと思ったもんね、イタリアかなんか分からない、マシュマロ、
マシュマロでした、
いやジャムでマッシュルームってなんかおかしいなと思ったんですよ
ですよね、マシュマロ、
マシュマロを、う
ん、はい、マシュマロをギュッてペーストにしたジャム、
ジャム、
うん、
それ何、マシュマロを瓶詰めにして中でくっついちゃったじゃなくて本当ジャムにしようと思ってジャムにした、
もうそういう製品が売れてる、
どこの国のやつなんですか、それは、
日本、どこだろう、
あ、それ別に国とかそういうとこつぶだててるわけじゃないんだ、
はい、はい、それを食べてみる、吉澤明穂ちゃんと一緒に食べて、
はいはい、
美味しいねっていう評価を
する、それはうまい、うまそうですね、普通に
美味しかったですね、
マシュマロだもんね、うん、その悪魔のジャムっつうのは、それがそうなの、
そうです、悪魔的に、まあ、甘いとか、
甘いってことか、
そうです、
へー、 あ、なんか意外と本当に YouTube っぽいこともやってるんですね。
あ、 YouTube っぽいですか。
YouTube っぽいよね。なんか食べてみたみたいな、
うん、そうです、検証ものとか、う
ん、あ、なんかあんま知らないやつをご紹介してくれるの面白いもんね。
うん、
ぜひこれはミロ TV をご覧になっていただきたいと、は
い、お願いします。
ということで、はい、お悩み相談に参りましょう。レディお悩み相談年末スペシャル。はい、メール来ております。ラジオネーム過酷というね、厳しい過酷という、はい、陰気なラジオネームです。男爵みひろさんルネッサンスっていうね、いや、ルネッサンスって言うてくれるんかなって。
一緒ルネッサンス、
ありがとうお悩み相談ということで年末らしい相談をします。
はい、
私はしがない会社員として働いてる。しがないとかいらないの、働いているのですが、うん、この時期会社の同僚や友人からやたらと忘年会に誘われる。
ありますね、う
ん、しかし飲み会が、苦手な私は極力忘年会には行きたくありません。さまざまなパターンで断るのにももう疲れてきました。誘わないでくださいと言ってもいいものでしょうかという。
あ、
これはでもね、どうですかみいろちゃん、忘年会は。
忘年会多いですね、やっぱり。
あ、多いの。あ、じゃあちょっと社交的なんじゃないの。
私結構行きますよ、お酒大好きなんで。
あ、そうか、その飲む場っていうのが好きなんだ。
はい、はい、好きです。
大体その、うん、まあ年によって違うでしょうけど、うんうん、このワンシーズン何個ぐらい行きます、忘年会。
何個だろう。で昔はあの出版社の忘年会とか、
うん、
V の、はい、あの忘年会とかあったので、はい、結構行きました、ね、要する
にお仕事してる先のという。
はい、
もう10とかでは聞かない。
10ぐらいですかね。
10ぐらいでも、うんうん、はい、いやでも10も多いよ、うん、全部顔出して。
はい、
しんどくない。
全然楽しい。
嫌じゃない。
嫌じゃないです。はい、
いやだってその場所によってはそんなに喋られてもらえへんみたいなとこもあるでしょ
う。でもお酒入ると結構私壁がなくなるんですよ。
お、
普段壁があるんですけど
今ですね。じゃあ今壁が今壁がある状態だけど、
いやいやいや、
で酒飲んでから来てほしかったですけどね、うん、
酒飲むと結構フレンドリーになれるん で、知らない人とも喋れます。
まあでも忘年会こう呼んだ側というか、うん、そっちの人もみひろちゃんが来るってなったらこう喜んでいただけますもんね。
いやでもいろんな仕事のまあ仕事も増えたりするし、
うん、
はい、
こうい う、あ、
だから
忘年会で、
はい、またこういうことやろうよみたいな言って、はあ、次の年に実現したりとか。
いやちゃんと芸能人してますやんこれは。僕ほんとそういうのが、
うん、
ダメなんですよ。こんなんやのに、芸人でこんなんやのに、
はい、
本当に嫌で、
うん、
忘年会とかが本当にくだらねえなと思って、
はい、じゃあこの方と過酷さんと一緒。
ほぼ一緒ですね。
あら、
ただ僕は過酷と違って、
うん、
人に相談などせず自分で努力して、
うん、
忘年会ゼロっていうね、
うん、
原発ゼロみたいなもんですよ。だから忘年会ゼロ実現しましたからね、この5年かけて。
え、すご、
はい、
大からもさ
せない。どうやって断るんですか。じゃ
あ、いやだからもう常に行かないっていう選択をするんです。これは難しいですよ、
うん、
常に行く行かないの2択を常に行かない。え、すいません、ちょっとその日仕事入ってますとか、
はい、
いろんなバリエーションですけども、
はい、
まあ本当は入ってない時もたくさんあるんですよ、もちろんね、
はいはい、
そんな売れてないですから。いや、かましいわ、今困ったでしょ。今
困った
でしょ。
困った。
そうでしょ、
うん、
それなんですよ。おっぱいちっちゃいも一緒なんです。売れてないとおっぱいちっちゃい一緒なんです。
あ、そう、同じ言葉だったのか。
同じ言葉、全く同じ言葉だったんです
気をつけます。
いや、ほんでずっと、うん、やっぱ断ってました。でそれを積み重ねることによって、
うん、
あ、もうこいつこうへんやつやってや、うんうん、なるから
植え付けられますね、
う
ん、
もう先輩ももう一切誘わなくなって、今やもう誰からも誘われない。そうなるとちょっとやっぱ寂しいんですこれ。
ですよね絶対寂しい。
あ、いやだからなんなんすかね。だから三重ちゃんが、
うん、
そのまあご自分の性格もあるし、行ってる先のその忘年会の見返りなんかもうやっぱり楽しいじゃないですか。その
楽しい、
なんか先輩風みたいなのが先輩風吹いてないですよね、そこは多分。
先輩風吹かせないですよ。
先輩風ビュービューのとこじゃないですよね。
全然違います。
やっぱ芸人の世界それあるんですやっぱり。
先輩風ビュービューな雰囲気って何ですか。
いやだからなんか何やれカニやれ、いやだからこれ一番嫌なのがね、
は
あ、わーって集めてね、
うん、
やりたがる方もいるんですよ先輩で。
あ、はい、あのそういう飲み会をね。
そうだから、はい、行ったら僕が会ったことも見たこともないような、うん、全後輩がブワーっていたりするんですよ、
はい、
でだから30人ぐらいとか、
おお、
盛大にやるじゃないですか、
はい、
で支払いの段になるでしょ、うん、で上から数えたらその場で見たら俺上から3番目ぐらいなんですよ、キャリア的に、
はい、
だ結構5万10万みたいなことになったりする時あるんですよ、
はい、
要するに先輩から割っていくから。
え、あ、そうなんですか。
で後輩にはやっぱり払わせへん、
はい、
っていう、まあ、芸人のその習わしというかね、うんうんうん、俺上から数えた方が早いキャリアやから、うん、今や、
はい、
別に売れてもないのに困ったでしょ、
はい、
おっぱいちっちゃいと一緒ですこれ。
ごめんなさい、もうごめんなさい、勘弁してください。
もう二度と
言いません。
二度と言っちゃ
ない。 いや、
いやだからほんで払うやん、うん、全然知らん子やのにと思いながら、
あ、
でも結局そんだけ集めて、うん、いや結束を絆をみたいな、うん、あの人の飲み会っていう手柄の部分は一番上の人が取るわけやん。
え、一番上の人が全部払うんじゃないんですか。
そこなのよ、刻みよんのよちょっと。いや、一番多くは払いはるよもちろん、
はいはい、
でもちろんたくさん払っていただくんだけども、うん、俺もまあまあ払うわけよ。
あ、そっか、それは。
でもその飲み会の手柄は、
はい、
名声は俺の手のひらにはこぼれてこうへんのよ。
あ、
全部ここが取るから。
なるほ
ど。とかね、それも一個の例やけど、はい、とかね、
うんうん、
なんか理不尽だなと思ってて、
あ、
もういいやと思ってて。
え、あの自分がお気に入りの方と、うん、あの何人かで飲むことはあるんですか。
それは昔はよくありました。今はもうないですけど、
うん、
何年か前はありましたね、後輩引き連れてみたいな。5人ぐらい。
今はない。
今はないです。誰もいない。
可愛いな、こいつと一緒にご飯食べたいなって子いないんですか、
う
ん、
あの昔いましたね、でも今はいないです。
え、
はい、僕ね、
え、切ったんですか。
一人なんです。
寂しい。
だから最近よく思うのが、もはやもう事務所に所属してる意味もないんじゃないかっていうぐらい。
いやいや、
何の付き合いもないの本当に。
え、事務所のマネージャーさんとご飯行くことは、うん、
行かない行かない行かない、昔は行ってましたけどね、うん、でも昔よく行ってたの経験を踏まえて、うん、あんまり良くねえなっていう結論になって。
良くないんだ。
あのそのなあなあになりすぎるというか。
あ、仲良くなりすぎちゃうと。
うん、やっぱちょっと仕事やでっていう部分は残しといた方がええなという結論に。
いやでもこのレディオ、あ、レディオじゃない、うん、このコーナーのスタッフさんと忘年会とかないんですか。
は
い、
昔はありましたね。5年ぐらい前は。今もないです。
なんで？
今ないです。でこのうの T さんとかともよく行きました。
はい。
まあ、でも俺でも基本的にはそんな好きじゃないのかなと思うのが、昔このね、今ミーロちゃんも見えてます、このうの T という作家いるんですけども、こういうこの子とかあと何人か、それこそうちのマネージャーとかスタッフとかに、まあ一軒目行くでしょ、でバーって飲んで楽しいねってなって、でも僕はもうそこで帰りたくなるんですよ。だいたい90分か2時間までなんです俺。
はい、
だからすごい楽な先輩やと思います、後輩からしても。
そうですね。
でもまだ行きたそうな顔するじゃないですか、
はい、
お金だけ渡して、こいつらだけおっぱぶ行ってたことある。そう、おっぱいおごったったことあるんですよ。いや小さいとかやめてください。
いやいや、
私のおごれるほどじゃないですけどみたいなのもやめてください。
いやいや、ありますから、ちゃんと
気まずくなっちゃう。どう行った行けばってこと、これ何、誘わないでくださいって言ってもいいのでしょうか。俺は行っていいと思うけどね。
え、直接誘わ、あ、もう行かない。
ただ修羅の道だぜ。
ですよね、うん、これ言い方を変えれば、
言い方、
うん、
だからもうそのまあでも言い訳は全部使ってるんでしょ、その、うん、おばあちゃんがどうやとか、幼児がどうやとかみたいな言い訳は、うん、ほとんどもうバリエーション的には使ってしまってるってことですもんね。
まあ言い訳を言わずに、すいません、ちょっと今回行けないんですよだけで別にいいんじゃないですか、
う
ん、だ
それで押し切れないんでしょうね、過酷は
押し切れない
んだ。だからもう病気です。
ねほりはほり聞かれちゃうんですかね。
病気です、病気なんですっていう、
はい、
僕病気でお酒飲めないんですっていう。
あ、今ちょっと止められてるんですよって言ったらいいのかな、
は
い、
だからウーロン茶でええやんってなりますけどね大概、
精神科に通っててちょっと医者に
ちょっと今なるべく平穏無事に生きていかんとダメなんですというね、
団体がちょっとダメって言われてるんですよ。
それはいいかもしれない、
うん、
ある意味ね、
うん、
あ、まあ
どうでしょう、
いろいろ言うてみてください。
はい、
はい、ということでミーロちゃん、
はい、
レディオのお知らせの方お願いします。
はい、あなたのいいねがきっとある YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです。 このレディオには私が出演しているみひろ TV が絶賛配信中、
うん、
翻訳はすべてハングルでお届けしております。ぜひみひろ TV で検索してみてくださ い。そしてレディオには私とグラビアアイドルの古川まなみちゃんでお届けするゴルフわでしこも絶賛配信中でございます、うん、他にも面白いチャンネルがたくさんありますので、ぜひ公式ホームページで検索してください。
はい、ということであと2週でございます。最後までよろしくお願いします。
お願いします。
レディオのコーナーでした。
娘が大きくなったら熊本放送のミミキャスターにさせるのが今の夢です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。
ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。いや、これ言うとかでも番組終わったと思われるからね。こっからはなんとクルスーナイト後半戦と、いうことでございます。さあ、後半はいつもクルスーナイトの中でやってそうなコーナーと番組エンディングまでをお聞きいただこうと。だいたい何分ぐらいになりますかこれも、8分ちょいある。これはなかなかでございますけども、どうぞ。
ダメよ、まだ戦闘力が足りないわ。あなたたちもっと騎士団員を勧誘しなさい。クルスしおりのクルスナイト、しおりのいい女ワンフレーズ。このコーナーはいい女への階段を今まさに登っている途中の私クルスしおりが騎士団員の皆さんから送られてきたシチュエーションに対していい女になりきってワンフレーズ返していくというコーナーです。台本にはこの番組の看板コーナーって書いてますけど、このコーナー苦手なんだよな。でもメールたくさん届いてるみたいなんで今日も紹介していきましょう。騎士団員ネーム人生のピークは小6さんからいただきました。ありがとうございます。彼氏が約束の時間に遅れてきました。こんな時いい女ならどんな言葉をかけますか。しおりんお願いします。なるほど、彼氏とのデートの待ち合わせをしていて遅れてやってきたんですね。でもいい女ならここでもいい一言を返すんですね。わかりました。はい、はいはい、はい、大丈夫です。じゃあ行きます。もうせっかく今日一緒に遊べるの楽しみにしてたのに。じゃあ30分遅れたんだから30分遅くまで付き合ってよね。どうですか、どうですか。みんな首かしげてる。なんで。え、はい、あー、なるほど、悪くはないけどいい女度は低かったと。いいですよ、どうせ私はまだいい女じゃないですよ。でもそれはディレクターさんの奥さんがこういうことを言わない怖い奥さんだからじゃないですか。タンクさん笑いすぎだってば。え、ちなみにもし私が約束してた人が遅れてきたら何分待てるかですか。私せっかちさんだから10分以上待たされるともうイライラしちゃうんだよな。待てないタイプなんです私。これはいい女じゃない。そっか、いい女の定義って難しいな。どんどん行きましょう。続いては騎士団員ネームコモドドラゴンさんからいただきました。ありがとうございます。しおりん今夜も綺麗ですね。苦しおない、ちゃんと書いてくれてありがとうございます。シチュエーション、ずっと友達以上恋人未満な感じでこれまで付き合ってきた幼なじみ、彼の18歳の誕生日プレゼントを渡しながらこれまでの思いを伝えるいい女の一言。なるほど、これはもう告白ってやつですね。うわ、6つ。私はこういうの本当苦手なんですよ。でもいい女になるためですよね。あー、大丈夫です、行きます。はい、これプレゼント、花水木の花。もう待ちくたびれたよ。その花の花言葉は私の思いを受け取ってください。だからね。はい、恥ずかしい。そうなんです、私花言葉が好きで一時期ずっと調べてたことがあって、ここでそれが役に立ちましたね。え、悪くないけど女子から花をあげるのはおかしくない。いいじゃないですか、セリフ的には悪くなかったですよね。ここのスタッフは求めるハードルが高いんですよね。よし、じゃあもう一枚いきましょう。こちら銀の延べ棒さんからいただきました。ありがとうございます。 シオリンの婚約者は NASA の宇宙飛行士。結婚を目前に控えたある日、地球に巨大隕石が接近していることが判明。衝突を回避するためには隕石の軌道を変更するしかない。危険なミッションのため、宇宙船へ乗り込む彼への一言をお願いします。無茶ぶり。こんなシチュエーションないでしょ。ハリウッド映画でしか見たことない世界なんですけど。そっか。でもこういう役を今後するかもしれませんからね。わかりました、行きます。たく、あんたと一緒にいるとろくなことにならないよね。ま、帰ってきたらうんと美味しいミートパイ作ってあげるから気をつけて行ってきな。あ、あとこれ、私の写真が入ったペンダント、お守り代わりに持ってってよ。どうですか、良くなかったですか。スタジオの外はあーまあまあみたいな顔してますけど、私が思いつく限りアメリカ人っぽさ、アメリカっぽいワードを入れ込んでみました。やっぱこのコーナー難しい。最後のやつなんて完全に私を滑らせようとして送ってきてますよね。はい、金の延べ棒さんは一回このコーナーへの投稿お休みです。もっと私がいい女っぽいセリフを言いやすそうなテーマで送ってくださいね。ということで今回は以上となります。このコーナーでは引き続き、私クルスしおりのいい女力がアップするようなワンフレーズが繰り出せるようなシチュエーションもお待ちしております。メールどんどん送ってください。以上、しおりのいい女のワンフレーズのコーナーでした。クルスのクは苦しみのク、クルスのルはルール無用のル、クルスのスは過ぎた日々は帰ってこないのス。クルスしおりのクルスナイト、クルスしおりのクルスナイト、あっという間にお別れの時間です。もう今日のワンフレーズのコーナーは難しかったな。え、タンクさんが神回だって紙に書いてますけど、もう全然そんなことないですから。皆さん、くれぐれもワンフレーズが出しやすいセリフでお願いしますね。いやいや、フリじゃないですから、よろしくお願いします。メールお待ちしています。それじゃあここで私クルスしおりからのお知らせいっちゃいたいと思います。先ほどフリートークのところでお話ししましたね、天使になんてなるんじゃなかった、こちらに天使の光役で出演しています。東京 SX で毎週金曜日朝4時45分から放送中ですので、ぜひご覧ください。そして朗読劇朗読シアター、もしも馬と女子高生が入れ替わったら、こちらにも馬役で出演させていただきます。事務所の先輩の杉田真一郎さんとご一緒させていただくのですが、すごくすっごく楽しみです。こちらもお時間ある方、まだもうちょっとチケット残ってるみたいなんで、ぜひ足をお運びください。そしてそして、先週ちらっとお伝えしましたね、1月に開催することが決定した番組初のイベントの詳細は来週お伝えします。とりあえず開けられる1月は全部開けといてください。グッズもたくさん作ろうと今スタッフが作戦を練ってくれてますから、楽しみにしていてください。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ふつおた、しおりのいい女のワンフレーズ、こんな時どうクルスアンサー、もう頭にクルス、おやすみグッドナイトで私に言ってほしいセリフなど、すべての宛先はこちらまで。ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りはすべて小文字で HIGE です。メールが採用された方には番組オリジナル本に挟んで使えるしおりのしおりをプレゼントしますので、住所お名前をお忘れなく。はい、今週はここまで。また来週のこの時間、騎士団員のみんなと会えたら嬉しいな。1週間学校にお仕事頑張ってくださいね。ここまでのお相手はクルスしおりでした。それじゃあまた来週、バイバーイ。しおりのおやすみグッドナイトのコーナー。このコーナーは騎士団員の皆さんから私クルスしおりに言ってもらいたいセリフを募集するコーナー。騎士団員の皆さんがグッドな眠りにつけるような一言を私が授けます。今週メールをいただいたのはこの方、山形県騎士団員ネームハワードさん。今日はいっぱいミスしちゃったね、でも大丈夫、明日はきっとうまくいくよ、君ならできる、だって君だもん。 ードさん、お手紙ありがとう。お仕事うまくいかなかったんだね。でもこのセリフで元気出してくれたかな。クルスナイト、また来週も聞いてくださいね。
はい、クルスしおりちゃん、はい、ありがとうございました。いえ、こういう受け方すると毎回この番組にはこのクルスしおりのクルスナイトが箱で入ってんのかなみたいになるからいや、いいですよ、うの T さんがやれるなら毎回それでもいいですよ。セクシー女優さんのコーナーの後にクルスナイトのクルスしおりのクルスナイト入れてでもいいですよ。これもまあだからね、一言一句もちろん後半もうの T さんが考えたというすごいですよね。だってもう騎士団員ネーム人生のピークはしおり、まあこいつだけ実在なんですねからいただきました、ありがとうございます。彼氏が約束の時間に遅れてきました。こんな時いい女ならどんな言葉をかけますか。しおりお願いします。なるほど、彼氏とデートの待ち合わせをしていて遅れてやってきたんですね。でもいい女ならここでもいい一言返すんですね。わかりました、はいはい、うん、はい大丈夫です考えてる下りも流しちゃうとかね、これ全部書いてあるのよ、
はい、もう指示は
うのて仕事増えるぞこれ
こんなの増えたら大変ですよ
これはだって
無理無理無理、
このうのカロイドに任せとけば
無理無理無理、
どんなに腕ないペーペーの若い声優でも一応番組にできるんだからこれは新たなジャンルの、
そんなのも
新たなジャンルの仕事ですよこれね。えだから本当にもうゴーストライターという職業の本当にもう大ボスも大ボス、
まあまあまあ、
全てを全部も
そうですね、ゴーストですよね、
やるということですよね。それ以外の感想は特になかったですよねもう
8分流れてたのに、
うん、いやだからこのやってたこの子も仕事増えるんちゃう。台本に沿ってやったとはいえね、えかなりその声優さんのラジオのしょうもない感じが、うん、再現できてましたよ。
誰がやる
空気感が
分かりました。
えだからその若手の声優さんが誰ですか、水木奈々さんいやだから A&G でうろちょろしてる誰かに頼んだんでしょ、しおりん役をやってくれた方からメールが届いている、はい、メールかい普通こういうのあったらどうもとか言って入ってくるんちゃうんかいメールかい、はい、男爵ごきげんよう。今回クルス、しおり役をやらせていただきました。あ、もう読む気がなくなりましたねこれまあ正直そんなことじゃねえかなと思ってましたけどね。男爵の娘こと元マドマ54世現エレクトリックリボンの室井優です。はい、だから番組の内容としてこのメールも入ってきませんもんね、何にも。だからもうずっと小雨降ってるぐらいの感じにしか思わなかったですもん番組聞いてても。あの子がやってくれた、はい、来週の放送には私室井優が改めてお邪魔させていただきます。でそれを言うたらあかんやんか、それをだって今日日本撮りなんだから。
日本撮りです。
そうでしょ、
はい。
で宇野 D が事前にあれ2本目の台本はまあ別にこの番組台本いらんけど2本目の台本はみたいなこと言うたらちょっとネタバレがあるんで2本目の台本は後で差し込ましてくださいっつってもうここで言うてもうてるやん。これ
お便りが
ちぐはぐちぐはぐ、ワンチームでやらんと今年のラグビー見てなかったみんなほんま来るんだ、
はい、
ラジオ好きアイドルイベントの際に好きなラジオにルネラジオあげない割に好きじゃないですと言っていたことがバレて少しお会いするのが気まずいですが、いや何とも思ってないです何にも何の感情もないから大丈夫です。何卒よろしくお願いいたします、ルネッサンスということで来週ゲストに来てくれます。いやただあれですよ、まあおそらくこれはおいおいまた冷蔵庫の余り物でちゃちゃっと済ましやがって的なねリアクションを望んでらっしゃったんでしょうけど、手抜きやがってというちゃんとした声優さんをねキャスティングせんと、もうなんや言うたらマドモア54世やがなみたいなねことなんでしょうけど、僕は感心しましたよ。仕事増えるんじゃないですか。
いやちょっとね。
室井優も。
改めてまた触れますけど。
でただあの室井優ちゃん、ね、まあ、エレクトリックリボンに関してはあれですもんね。エレクトリックリボンに関してって、まあ、誰も知らないでしょうけど、それまあアイドルがいて、はい、ってことなんでしょうけど、はい、昨今話題になった脱力タイムズの、 有田さんのアンタッチャブルさんが再び漫才を始めるというあの番組のエンディングテーマでしたっけ。
そうです。
で、はい、それでようやく興味を持ちました。
毎週流れてますから
ね。うん、お彼女ら的にも美味しかったんじゃないですか。すごく光栄なことですよね。まあぐらいかな。
まあ来週は2本目ですけど、
来週
2本撮りの2本目は室井さんがお越し、
室井優ちゃんが来るという、
はい、まあ振り返りながらやりましょうですね、はいはいはいはい、
じゃあもう終わっていいんですかこれは。大丈夫今週これ。何にも入ってこなかったけど。まあ、まあじゃあ一旦終わりましょう。ということで今週はクルスしおりのクルスナイトスペシャルお送りしました。
娘にはコラムを書く人か講演会に行く人だと思われています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
はい、もうなんかどっちかがめっちゃ疲れたんか疲れてないんかも分からへんぐらい、あの何にも思わない回でしたね今回は。リスナーの皆さんどう捉えてくれたんでしょうか分かりませんが、今週もあっという間にお別れの時間でございます。番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、クイズ150人ぐらいの壁、昼のラジオはこんなことやってる、ルネラジオブロック、そしてルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想なんでも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、応募も受付中でございます。12月はなんと5名の方にプレゼント、チャンスが拡大中ということで、この機会にぜひ、応募してみてください。すべてのメールはこちらまで、ひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIGE です。さあお知らせもございます。私書きました一発屋芸人列伝、引きこもり漂流記完全版、中年男ルネッサンス一発屋芸人の不本意な日常、こちら現在発売中、そしてルネペディア、これ雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。日経新聞、クロワッサン、ウィズニュース、東夫婦雑誌、コンティニューなんかでコラムも連載しております。木曜キックスは ABS 山田翔曹さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますということですね。いやちょっとまあ何にも内容は入ってこなかったですけど良かったですね。
無事に完成したということ、
うん、あとウノティさんのなんかその新しい才能というか、あここまで、でも気持ちはウノティが一人でさ天使になんてなるんじゃなかったっていうアニメを考えてるって思ったら本当にもう通報せなあかんなと思いますよ今。やばいやばいと思って
一人で自宅で
どういう経緯でそれを思いつくんですか。あこれやこれやってどういう経緯で、はい、ワードに打ち込むんですか。
指が勝手に動きました。
指が勝手に動く気がついてなんかこう原稿を書き始めて意識が飛んで朝机の上に突っ伏して寝てるところでこう目が覚めたら天使になんてなるんじゃなかった。
書き始めると意外と頭は使わない。
そう、そう、
ね、無事良かったです。皆さんの力でね完成した。
やってる感の再現がうまい2人ですよね。あなたといい室井さんといい素晴らしいということでございます。さあ今週はこの辺で、次回はそうだから室井優ちゃんが来るということで、はい、クルスーナイト振り返りスペシャル。
まあまあそれ以外にね来ますけど
振り返ることがないがな別に。はい、次回の放送までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタンを押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。日頃の感謝です、愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものをですね心を込めて紹介していこうと、まあ、いうようなコーナーでございます。もうだから、今週は、うん、だからもうずっと本編はクルスーナイトをお送りした
ほぼ
ことですもんね。はい、だから番組の原型が残ってるのはポッドキャストのこのコーナーだけという。早速いきましょう、ラストメッセージ。熟女だよりという、ね、来ました。そんな季節になりましたかこれは。熟女だよりシャープ4というね。
結構連載は
第4弾、
順調ですね。
いいですね、
はい。
ラジオネーム熟女から、ね、
熟女した
、はい、ラストメッセージです。寿司親父。だから各回ゲストで、 役者さんを招いてね、なんかそのドクター X 方式というか、はい、ドラマみたいですね、なんかね。ゲストが毎回。今回は寿司親父。寿司親父はいつも来店する際安い寿司屋の出前を持ってきます。いやだからお前熟女よ、ラジオネーム熟女よ。安い寿司屋とか言うな、寿司は寿司や。でも言われてるんやろな、だから裏で寿司安いとこだよなあれねみたいないやそもそもお前が勤めれるような熟女キャバクラがある町に高い寿司屋はないやろっていう気もするけどね。安い寿司屋の出前を持ってきます。涙巻きという悲しい悲しい巻きですね涙巻きというただのわさび多めの鉄火巻きをキャストや暴飲に食べさせてもだえる私たちを見て楽しんでいる趣味の悪い親父です。東スマ状態ですね。だから東スマの小学校の職員室状態ですね。そして話のネタといえばほとんどが喧嘩の話50年。俺はこの地区じゃ恐れられているとか、タクシーくらいなら羽飛ばせるとか無理でしょ。どういう方なのこれは。俺ら気合入ってからなっていう、ヤンキー、昔ヤンキーやったっていうことかな、うん、というワードをしきりに出し、どれだけ自分が無敵であるかアピールします。ワイシャツの袖が長く指先しか出ないのを腕まくりしてごまかしている50歳独身男、もう結構な年やんか長いこといろいろ間違ってきてしまったんだなとひしひし感じます。もうだからもう あの分岐からって考えたら二択を全部こう間違えて、ところで水商売ではお客にハグされたりほっぺにチューされたりしたりということは珍しくありません。こうそれをいちいち断る方が粘られ、もうええやんっていうね、粘られて面倒なので、減るもんじゃないしと言い聞かせ、よほどのことでない限りは受け入れるのですが、寿司親父の場合寿司を食べてからのチューなのでお米の食べかすが顔につきます何の話やねんああ私のこれまでの水商売歴でトップ3に入るくらいのめっちゃ入る気持ち悪さです。去年の私の誕生日、寿司親父が行きつけだと自慢していた安い寿司屋にも、安いって言うの安い寿司屋に招かれた時のことを私はきっと一生忘れません。店でお金使うより外で美味しいもの食べた方がいいじゃんというキャバ嬢が最も嫌うセリフを吐かれ、まあ意味ないからね、店で使ってもらえると意味ないからね、自分の売り上げになるの。アフターでその寿司屋に向かう途中、道中ヘパリーゼを渡され、あの肝臓を助けるやつね、要するにめっちゃ飲むんかなみたいなことがね、絶望に駆られたのを思い出します。あの時ほど夜を長く感じた日はありません。寿司親父が絶賛するその寿司屋はよくある24時間経営の大衆寿司屋で、いや安いな。じゃあ床がベトベトしていて、トイレにはゴミ箱とシールが貼られたゴミ箱がありました。
業者が
で誕生日祝いということで用意してくれた安っぽいシャンパンと無駄に甘すぎる小さなケーキ、それから適当にあしらわれたしょぼい花束、散々でした。私にはこんな客しかいないのか
っていうね、誕生日
私にはこんな客しかいないのかと悔し泣きしながら家に着いたこと
泣きながら、
いいね、消したくても消えてくれない情けない思い出です。寿司親父さん、そんなに焦って必死になったところでどちらにしろあなたはモテないんだから、もう少し落ち着いて自分を顧みてみてください。あなたの言動は全部おざなりだし嘘だし見え据えていてダサい。でもそれはあなたが誰のことも真剣に好きにならないから。いや素敵なこと言うね。女なら誰でもいいと思っているからだとご自分で気づいていますか。だからアプローチが雑なんです。真剣に誰かのことを大切に思えればおのずとその人が喜ぶことを考えるし、その人のために自分を犠牲にしてしまえる。とりあえずうちの店は全滅なので全員寿司親父のことは嫌いなんです。別のお店で頑張ってください。長文失礼いたしました。それではラジオネーム熟女という、いいですねこの熟女頼り。
なんか男性はぐさっと刺さるんじゃないですか、
うん、いやなんか本当に、うん、本当に頼りだなっていうこのなんかお頼りだなっていう感じがしますね。これはでシャープ5お待ちしております。男性物食ってから中はダメってことですね。お米の食べかすがついちゃうという気持ち悪いというねことですからね。はい、ラストメッセージのコーナーでした。